時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、ここからは熱血教えて中澤先生お届けしたいと思いますが、
はい、
はい、まあ今日ね本当に講座を、はい、朝からずっとやってまして、
うん、もう喋りっぱなしですか。
喋りっぱなしですね。でも最近はちょっと大人の方の、うん、今度もまた来月かな、会社さんの方でセミナーをやったりとか、はい、結構大人の方に喋るかな、うん、のが多いんですよ。
また違いますよね、うん、お子さんに授業する場合と
全然違いますね。で、実はね、全国的に今使ってもらってるアニージュニアイングリッシュ、タブレット一つで英会話スクールができるっていうものがあるんですが、はい、それのちょっと研修があって、実は、来週火曜からまた香川県に行かなきゃいけない。
香川県四国
そう、そこもやっぱり先生たちに研修をしに行くんですけど、はい、は
い、あ、先生本当にいつもどこに住んでるんだっけって。
いや、だから普通の方とかってこう一泊で旅行でとか、ね、イメージあるかもしれない、旅行のような感じですけど、はい、うんうん、ほとんど多分日帰りなんで。
日帰り、
もう高川もちょっとギリギリ日帰りちょっとできないですけど、はい、まあ、ちょっとぐらいだったらもうほぼほぼ今日帰りが多いです、
うん、じゃあもう往復の時間と滞在時間がそんなに変わらない。
変わらないですね。
はあ、じゃあ満喫する時間もなく
駅しか行ってないとか、うん、
足を踏み入れてない外に。
そうそうそう、千葉に行ったとか言うとディズニーランド行ったんですかとか言われるんだけど、
ああ、いいな。
ディズニーランドすら見かけてなくて、うん、まあ、駅そばだったりすると本当に駅と駅ですね。
は
あ、はい、だから全然もう本当にもうメインはもう研修なんで、うん、もうそこに行くと皆さんが本当にノート広げて待たれてるんで、そこ行って、はい、話して、うん、まあ、自分も授業をちょっと一緒にやって、で、できるようになったら、あ、大丈夫ですかって、はい、お疲れ様でしたって
帰る
んですけどもう帰らないと帰れなくなってしまうので。
あ、じゃあね、はい、せっかく遠く遠征というか行っても、うん、実感がない。
実感がないし、まあ、そのやっぱりお仕事で行くとやっぱりね、もう遊びモードでは全然ないので、
はい
はい、やっぱり人と会える方がなんか面白いんですね、私もね。だから結構そのまま授業したりとかセミナーして帰ってくることがほとんどです。
あ、本当に飛び回ってるイメージが強い
です。そうですね、今日も行って朝からもう授業しかしてないので、はい、もうそのままもう終わってきた。あとテストもやっていただいたので、はい、テストもやって帰って。
お疲れ様でしたもう気を抜く瞬間がないですね。
いや、でも本当ね、私も昔は本当に毎日一箇所で、それこそ、家の2階でスタートしてますのでね、
はい、
お家の2階でもう夕方4時ぐらいかなから授業を、はい、夜10時11時まで一人だったので、はい、始めた当初は本当それが日常ですからね。はい、で朝も、高校に教えてたところだったんです
よ。
塾もやりながら高校でもちょっと授業してたんです。
非常勤講師みたいな
とか、まあ常勤はなかったかな。そうで、あとその後で幼稚園さん行って、
はい、
はい、
幅広い教え
てる。この前ラジオラビットで言ってたんですけど、はい、なんでな泣く子も笑う中澤先生とっていうのが昔あった、うんうん、
確かに。
なんで泣く子も笑うなんですかって皆さんあんまりピンときてなかったんですけど、うん、実は泣く子も笑う中澤先生っていうのは僕は泣き止ませるのが得意だった。
へえ、結構子供に好かれるタイプ
とか。3秒ぐらいで泣き止ませれる。
すごい、それすごい特技じゃないですか。
まあ実際もうちょっとかかるかもしれない。まあでも5秒10秒ぐらいある。
どうやって泣き止ませるんですか。
これはね、なかなか技がいるんですけど。
企業秘密じゃなくて教えてくれますか。
企業秘密じゃないんですけどちっちゃい子たちって、うん、結構高いところって、うんうん、結構上げるとびっくりするんですよ。
わーって、まあ、見たことない世界ですよね。
例えば机の上とか、うん、
おー、
はい、ちょっと高めのとこに上げてあげるんですね、うん、そうするとその瞬間に上がったんで、やっぱ高い高いって昔からあると思うんですけど、はい、なんかその高いところに上がった瞬間に少し、え、ここどこってなるみたいな。
お、意識がそっちに。
考え方ですね。そう、高いところに上がるとどうなるかっていうと、やっぱりちょっと高いんで一瞬、まあ、ちゃんと抱っこはしてるんですけど、うん、大人をこう捕まえるんですよ。
おー、子供さん心配になるんですかね。
うん、ポッとこう握ったり抱っこされたくなるんですよ、うん、怖いから、
はい、
で、そのちょっとその時別に怖い場所じゃないんですけど、ちょっとその時の甘えモードがあるんで、うん、その時に大丈夫だよって先生がちゃんとこう 見ててあげるからねみたいなオーラを多分出してるんですよね。
はあ、それでもうピタッと。
そうすると体を預けたりこう安心してくれるんで、
この人なら大丈夫だっていう子供なりに、
そのままの、そこでまだ泣いたりするんで、
うん、
その後でまあいくつかステップがあるんですけど、
はい、そうなんですか。
で、まあ一番ポイントはみんな若い子たちも言うんですけど、服をきちっと着させて。
服、
うん、よく泣いてると乱れてる。
うんうん、
あれ不思議と服の乱れはもし心の乱れなんて昔言いましたけど、うん、ちっちゃい子も顕著で、うん、服ちゃんと着せてあげると結構ね泣きやんですよ。
でちょっとそれでシャキッとなったり。
そう、
あ、そうなんですか。
そういうこうちゃんと、うん、なんていうか乱れてるのを整えてあげたり、
はい、
お花を噛んだり、うん、っていうのをやると結構おとなしくな
る。へえ、はい、
でそれを一連の動作で抱っこをやると泣きやん、
うん、パッパッパッと、
はい、結構もう何百もやってますからね、うん、何千から。
じゃあもう相当子供慣れもして、
もうそれはもう実は自分幼稚園で教えてたんで、
はい、
まあ18番じゃ18番です
よ
ね。
うん、
昔なんで本当に 2,30 人の幼児さんは相手に英語の授業してましたんで、はい、もうでもその頃の子たちはもう多分成人しちゃってると思うんですけど。
すごいですね、
最初の子たちはね、
うん、
だからその時もやっぱ20何人いたんで、はい、ちょっと本当にアンビリーバボーな感じですよ今。
うん、あんなに小さかったのに。
そう、その子たちがちゃんと授業を受けてくれてたので、うん、泣かしてる場合じゃないです、
はい、わー、
だから右手左手に抱っこして泣き止ませながらやってました。
すごい、教えないといけないし泣き止ませないといけないし。
そうですね、私もまだ体力があったんですよね。
あー、すごいですね。でも先生見抜かれそうな感じ出てますもんね。
あと使命感があって、う
ん、やらないといけない
っていう、預かるだけじゃなくてやっぱり英語を教えなきゃっていう使命感。
そっか、託児所じゃないですもんね。
そう、泣かしてる場合じゃないっていうのがあるから必死ですよ、う
ん、はい、高いところ、とりあえず泣いたら高いところ。
まあでも気をつけてください、
ね、まあそうですね、
安全なところでやっていただいて、ね、
はい、
ちょっとそのちゃんとこう甘えてもらえるような空気感ができるところだったりとか、
うん、安心感を与える、
はい、うん、やっぱりまあ、それはそういうやり方っていうかそういうリズムとかもあるんですけど、うん、まあ、なかなか子供さんってね一回泣いちゃうとやっぱり収まりがつかなくなっちゃうんで、
はい、
収まる理由をつけてあげると比較的、
うん、
はい、それは大人でもそうです
よね。あ、そうですよね、
収拾つかなくなる時あるじゃないですか、
うん、はい、
やっぱりそれはいろんなことでね、うん、その時はやっぱり冷静になるといいと思うんで、
はい、
はい、だから本当は本当小さい、だからすごい子育てみたいな感じですよ。ちょっと不思議ですけど、朝高校生やって昼幼児さんの授業やって、はい、夕方小学生やってまた高校生戻る、
はあ、切り替えってもう慣れてますよね。でも、
うん、でも家族でいるみたいな感じですよね。
あ、大家族。
別に3歳さんと高校生の子を別に一緒に喋れるわけだから。
そうですよね、
はい、だそれでやってたんで、
はい、
結構実は大人のことを今やってますけど、うん、一番得意だったのはちっちゃい子。
はあ、意外でした。なんか、
はあ、でもっとまあ、みんな見たくないって言うかもしれませんが、実は昔研修のダンスビデオは僕が踊ってた、
はい、見たいですよ見たいですよ。
それちょっと
先生
すごいんですけど。
すごい、何がすごい。
僕が踊って研修してるんで、別に僕何にもダンス得意とかじゃないんですけど、やっぱり熱いだけで踊ってた。
熱いダンスが。
いや、熱いダンス。
これどっかでなんか見れたりしないですか。
見れたりする時もあるとまたお見せしますね。
あ、ぜひ楽しみにしてます、
はい、いや今もうそんな封印してますから。
あ、そうなんですね、
はい、イメージが損なわれます。
かなり今興味が湧いてきてますね先生のダンスに。
でもね、やっぱりダンス云々が上手下手っていうよりもやっぱりパッションっていうか、いつも昔から、うん、英語もやっぱり多分教えてるの熱く教えてたんでしょうね、
はい、
うん、だからやっぱりダンスも別に上手い下手じゃなくて、こう楽しくみんなでこうね、
うん、
英語を学びながら本当に先駆けなんで、
うん、
今英語教育ってやっぱり楽しみながらとか
大事ですよね、
っていう時代が終わったんですよ、うん、
あ、終わった
終わった。大事と思うでしょ。大事なんですけども、その時代で今その楽しいとか、
うん、
英語を聞くのに慣れるとかっていう時代はもう終わってるんです、う
ん、終わったんですか、
はい、もう国が目指してるのはもっと上なんですよ、はい、もう使える英語っていうところもそうだし、うん、英語で物を聞いて英語で考えろっていう、英語で発言しろっていうのをやれっていう時代なんで、要はもうまだ多分皆さんお考えがあって楽しみながら英語やるとかそういう時代もあるとは思うんですけど、うん、そういうお考えの塾さんもあるんですが、
はい、
多分だいぶ変わって、
へ
ー、やっぱり国が目指してる方向性は 英語で聞いて英語で考えれる、
うん、中で日本語に直さずにっていう、
そうです、もう楽しんでる場合じゃなくなる、
そうなんですね、
はい、実際も使ってかなきゃいけない。ただ私たち今までその自然にとか、うん、まあ、要は意図的にこうレッスンをして、はい、定着させていくような流れで、やっぱり今まで皆さんよりも少しやっぱり英語スクールとかやってる以上は先に行かなきゃいけないって使命感があったので、うん、まあ、今まで私たちが言ってること自体よりもさらに進化していく、うん、まあ、もっと言うと言ってることがもうそのままあの国の方針になってるんで、だからだいぶ変わりました。
もっとレベルを上げていかないといけないと。
そうですね、まあ、レベルを上げるっていうところもよりもなんとかあの普通にしなきゃいけない、
うーん、
今まで定着できなかったこととかその今までやりきれないことを普通にできるようにして、
あ、習慣にしていく。
そう、どうですか、時代は変わりました。僕がダンスしてる場合じゃないですだから
いや私は、まあ、英語も大事ですけど個人的には先生のダンスの方が気になってますねやっぱりいやでもね、日常的に、はい、はっても日本語に訳さずに英語が出るようになったら、
うん、
本当にいろんなところで役に立ちそうだし、いいなって。
やっぱりそのワールドワイドっていうかこうすごいグローバル化してるじゃないですか、
うん、
だからその多分あの翻訳される機会とかもいっぱい出てくるはずなんですよ。
あ、
うん、でもあの翻訳ってする機会って一番問題点は何かっていうと、うん、翻訳してることが合ってるかどうかわからない。
そう、なんかおかしいな文章になったりするんですよね。そうそうそう、あれ
で結局は何がいるかっていうと、うん、やっぱりあの翻訳してもらう自分の言語がやっぱ聞けてるかわからない、言えてるかわからなきゃいけないから、うん、結局はやっぱ自分の。
そうなんですよね、翻訳機長い文章だとなんかおかしい感じになってたりとかね。
あとね、やっぱり、ね、相当ボディーランゲージも伝わるんですよ。
お
ー、はい、相当伝わると思うんですね。
なんとなく気持ちで伝える、
気持ちが大事です、
うんうん、
だってあの困ってる時ってどういう顔しますか。
なんか困った、ちょっと前なんか眉毛下がってるような、
まあ、困ってる顔とかは多分バンコク共通ですよ。
ああ、そっか。
困ってる顔して喜んでることってあんまりないです
ないない、どうしたってなりますよね。
いや、金メダルとか取ってあの泣いてこう落ち込んでる人いますよね、雰囲気が。
ああ。
例えば喜びますよね、普通に、
はい、
あれはでも共通だと思いません？
確かに。だから
ボディーランゲージってやっぱあの身振り手振りは若干違いますよ、
うん、
あのいろんな面、例えばおいでおいでとかやっても違う意味だったりするのもありますけど、うん、やっぱ表情はやっぱりそれなりに共通かなと僕思うんで、は
い、そうですね、言われてみれば、
うんうん、怒ってる顔して笑ってる人はあんまりいないですよね。
はいそうですね、
だからやっぱり物を伝えたい時ってやっぱりボディーランゲージとかあのファッションとか、
うん、
やっぱり表情ってすごい大事だと思うので、
う、
はい、言語っていうのは、まあ、それもありつつ成り立ってると思いますので、
うんうん、
あとは一番大事なのはやっぱ文化背景なんですよ。
お、
はい、言語の根本ってその言語が出来上がった文化っていうのが後ろに背景がありますので、うん、ま
あ、
そういうのも学っていくとより深くなるというか、
全部つながってるんですね、やっぱり。いろんなことが、
そうです、日本語なんてやっぱ式があるから言語もやっぱそれ合わせてできてるんですよね、
うんうん、
はい、やっぱ式があるからこそ表現も豊かになってくるじゃないですか、はい、やっぱそれは伝統の文化だと思いますよ。やっぱりいろんなものがあるし、この海に囲まれている国だからっていうのもあるかもしれないし、
はい、
やっぱ地方地方でこう方言があったりするのもそうかもしれないし、やっぱ時代背景とかいろんなものがあります、はい、海外も同じだと思いますので、はい、
そう思うとやっぱり、まあ、伝えたいとかその、うん、この人とコミュニケーション取りたいっていう気持ち本当大事ですね。
そうなんです。だから、まあ、それにさ確かに英語をブラッシュアップしていく、
うん、
で英語っていう言語をまあ聞けるようにしていくっていうのはやっぱり喋りたいっていう思いとか、
うん、
伝えたいっていうパッションがやっぱり大事かな。
あ、
うん、それはやっぱり根幹ではありますよね、
うんうん、やっぱり伝えたいっていう、
まあ日本語でもやっぱりあの伝えたいって思いがないどうですか。
まあそうですね、そうですね、この人とコミュニケーション取りたいなとか、
うん、
こういうこと伝えたいなっていうのがないとやっぱ学ぼうってならないですもんね、何事も。
そうですよね、
やりたいっていう目標とか、うん、そういうのがないと。
やっぱりあのこう教える時もそうですけど、やっぱ分かりやすく教えようとか、
うん、
やっぱりこう分かってもらいたいって思って普通やりますよね、
は
い、
うん、
あの例えばあの変な話、分からせたくないと思って授業してる人は、はい、まあ、いないと思うんですよ、
うんうん、
でもやっぱり分からせたいと思うことがまず大事、
あ、 ああ確かに、でも熱意がある先生とかだと、うん、こっちもちゃんと聞こう聞きたいってなりますもんね、
う
ん、
そう、あやっぱり相手の立ち位置っていうのがやっぱりこうどうなのかっていうね、やっぱりこの喋ったことがどう理解されるかっていうのを常に想像してあげるといいのかなって、まあ、言語もそうですよね、
うんうん、
はい、まあ、自分で言いたいこと当然言うんだけど、はい、相手がどのように自分のことを理解してるかっていうのもやっぱり大事かと、
やっぱ気持ちですね、そう思うと。
そうっすね、やっぱり気持ちはやっぱり大事じゃないですか、う
ん、大事ですね、
第一歩目を出すっていうとこは全てやっぱり、で、なんか喋りたい人って話したいっていう欲求が強いからなんかすると思うんですよ、
うんうん、
やっぱりあの、まあいいかなと思ってる人はやっぱりちょっとこうもうどうしても英語喋りたい人は多分喋りに行くし、
あ
なんかすると思うんですよ。
そうですよね、うん、だからですよね、よく海外に行くと自然に英語が喋れるっていうのは喋らないといけない状況になるからですよね。
そうそう、困るからです、
うん、やらなきゃいけないやろうっていう、
はい、
うん、
あとはまあ、あの訓練鍛錬と一緒で、
はい、
あのハローハワイユも一緒で、
うん、
あの言った回数だけやっぱり楽になってくると思うんですね。
おー、
うん、ハワイユでも何でもそうですけど言った回数分だけ聞けるようになってくると思ってるんで私は、
うん、
なのでどんだけ聞いたかで、あのインプット量が多分多くなれば、はい、アウトプット出せる度も変わってきますので、
繰り返し繰り返しっていう、
それが日常になってくるじゃないですか海外、うん、
あ、
うん、で使わない、使って通じちゃうんで、
はい、
使い慣れる
ん
です
よ、うん、
簡単な英語は特に、
はい、そう思うと生活に取り込むっていうのもかなり、
そうそうそう、うん、でも海外赴任される前のね方とか一番困るだろうと想定してるところって、例えば、はい、女の方だとあの美容院って髪の切り方とか、
これは大変ですね。
買い物はねまだ多分ねいいと思うんですよ、
うんうん、
あのマーケット行って大体ルールに似てますから、
うん、
だけどなんかオーダーの仕方ね、髪のヘアスタイルとか難しくないですか、
はい、そうですよね、なんか私先輩で留学してた先輩がいたんですけど、うん、留学してた1年間もう美容院行かなかったって言ってました。あ、
そうでしょ、
うん、
だからやっぱり実際こう使えるようになるのとか、あの思ってるよりもその日常でこう本当はやり使いたい英語とか多分あるし、うん、シチュエーションもいっぱいあるはずなんですよね、はい、
うん、
はい、本来はだからやっぱりそうなっちゃうんですよね、
うん、
でどうしても切りたかったらどうしますか、
もう勉強しますよね、
そうと行きますよね、やっぱりそのモチベーションが大事かなと、う
ん、やる気ですね、
やる気、それはもう英語だけじゃないです
よ、ね、何事も共通して言えますよね、
そうですね、だ特に英語は分かりやすいんで、
ああ
まあ確かにすごいね、でも1年間行かないっていうのもね、女の子でね、
ねすごいですよね、
切りたいですよね、
もう怖いからって言ってましたね、ま
あ、どうされるか分かんない、
そう
下手なオーダーすると髪型がどうかなっちゃうと、
うん、
まあそれはそうですよね、
伸びるのも時間かかるし、
だから本当にあの全部生活振り返るといっぱいありますよ、
うん、伝えなければいけないこと、
そうそう、髪の切り方もそうですし、まあでもレストランのオーダーとか、まあ、それぐらいだったらまだしも、
あ、まあどうにかなりそうな感じは
なりますよね、
これこれって言
う、そうそう
そう、すればね、
サイズの感覚が違っても一回食べてしまえば分かるし、
はい失敗を繰り返して、
そうそうそう、はい、なのでまあやっぱりこう僕らもそうですけど常にあのいろんな、まあ、やる気にさせるのもポイントですけど、やる気にさせて、はい、やる気を持っていただいて、そしてそれを、やりがいに変えていただいて、まあ、実行していただけるように、まあ、ちょっと後ろから後押しをしていきたいと思っております。
はい
、まあ、あの頑張って授業もしていきますので、
はい
はい、あのまた参考にしていただければと思います。
かなり参考になりました
、はい
はい
はい、よろしくお願いします。
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。